はい、それでは五十嵐太郎さん、よろしくお願いします。
はい、
はい、まず今回のコンペの応募作品を通してご感想をお願いします。
はい、まあ、いろいろバラエティには飛んでたんですが、
はい、
ものすごい突出していいというのはちょっとなんか実は探しにくかったのが今回の感想で、
はい、
毎年っていうか、まあ、お願いされるときいつも同じ方法で審査してますが、何回かにこう、フィルターにかけてですね、少しずつ絞っていって4回5回6回ぐらいざーっと見て残ってったやつを、まあ最終的に賞を出しているんですが、比較的若い番号が多くてですね、
はい、
別に後ろの方の番号を見てなかったわけじゃないんですけど、結果的に選んだやつは、前半っていうかですかね、
はい、
比較的最初の3分の1ぐらいのところに全部集中してしまったというのが結果で、
はい、
これは後ろの方の案を見なかったからそうなったわけではないということです。はい、
はいはい、それでは五十嵐さんが選んだですね、金賞からまず発表していただきますけれども、まず番号をお願いします。
はい、64番です。
064。はい、
はい、タイトルは空を泳ぐ魚影か魚の影、はい、ですね、比較的現実的な提案はですね、いいのもあるんですけど、なんとなくちょっとこう既視感があるっていうか、比較的ちょっと既視感があったので金賞はまあ、ちょっと現実的ではない、あるいは実は、全体像がよくわからないものを選んでます。で、空を泳ぐ魚影ですが、説明があまりないんですよね、これね。
はい、
非常にポエティックなイメージで、風船のようなものがいっぱい空に浮かんでいて、もしかするとその下に膜でも切ってんですかね、その辺はっきり多分この絵を見てもよくわかんないんですよね。で、まあ、その下に、人々がいて、テーブルとか椅子とかが屋外に置いてあって、で、まあ、その風船の影みたいなものが、下に透けて、地面に影を落としている、まあ、そういうドローイングなんですよ。で、まあ、非常に高い屋根があるんだとしたら、そこは屋内、まあ、高い屋根のアイディアってでもなくはないんですけど、まあ、この場合はそれを建築的に高い屋根ってアイディアにしなくて、かなり見る人のイメージに一体かけるようなものに変えちゃってるんですよね。
はい、
で、まあ、高い屋根っていうか高い天井、多分なんか透過性のあるものだとしたら、まあ、それは内部のような外部のような、ちょっと不思議な場所になるし、でさらに、この風船なのかどうかも多分説明に書いてないんですけども、うん、まあ、空気でね、動くというか漂うんだとすると、うん、まあ、それが下に影を落として、はい、それがまあ魚の腕に見立ててるのかなと思うんですけども、まあ、そういうこう、イメージですよね。空間のなんかイメージで、まあ、ある意味で未完結に示されているがゆえに、見る人の想像力を、かき立てるということで、まあ、うん、これが、比較的射程が遠くまで、見る人によっては、届くというかあるので金賞にしています。
なるほど、はい、 ありがとうございます。続いて銀賞をお願いします。
銀賞はまあ逆にその現実的な、提案で、2番の巨大な二段縁側住宅か、はい、縁側を巨大化して、まあ、それを二段にして、
うん、
まあ、パブリックとプライベートのグラデーションを周囲の住宅との間に作るという提案で、まあ、この手のアイディアはまあなくはない感じなので、全く見たことがなければね、
はい、
気にしなくてもいいんですけど、まあ、なくはないよなと思いつつ、
はい、
でもまあ、縁側が2段っていう割とよく知られている、
うん、
日本の建築の、パーツをまあすごい引き伸ばして、まあ、それに二段化するという、まあ、アイディアから、まあ、割と内と外をかく乱するような、領域を、まあ、作り出すと。で、まあ、あとはドローイングは非常によく描けているというか、俯瞰のもの、あるいは、人間のアイレベルの風景も含めて、まあ、生活のイメージをちゃんとした絵できちんと描いているので、まあ、そういったところは非常に好感が持てるということで、まあ、比較的現実的、現実的というか、さっきの金賞に比べると、まあ、とても建築的に想像可能なもので、巨大な二段縁側住宅を、まあ、銀賞ということにしています 。
はい、ありがとうございます。今のが銀賞ですね。
はい、
はい、続いてでは銅賞をお願いします。
で、銅賞もまあそういう意味で言うと、まあ、建築的なボキャブラリーというかを少し変換したものなので、なんていうのかな、比較的現実的な提案です。で、まあ、銅賞に対して劣るのはちょっと絵のイメージが、少し弱かったかなというので、差がつけてるんですが、銀はまあ人の活動する場所が、中間領域を作っていくような話なんですが、銅は、環境装飾は模様替えする31番を選んでるんですが、これは、まあ、言ってみたら外の風景を内部化する建具で、まあ、巨大な開口部みたいなのは別に普通の建築でもよくある話ですけども、特徴的なのは、鏡ですね。なんか大きな鏡みたいなものがヒンジがあって、こうバタンと、例えば天井がから、回転すると空の風景が室内のなんだろうな、インテリアになったり、あるいは、大きく持ち上げると、屋外、まあ、多分これ2階の部屋なので、
うん、
屋外のしかも1階角度から言うと、まあ、地上を歩いてる人が多分見えるんだと思うんですけども、
はい、
まあ、要は、鏡のついた巨大な、面、建具が回転することによって室内に屋外の風景が、まあ、ライブでインテリアとして取り込まれるという、まあ、非常に単純なアイデアなんですけども、
はい、
まあ意外にありそうでないかなというふうに思ったので、そうですね、銅賞ということで選んでます。
はい、
はい
はい、それでは続いて佳作ですね。
はい、
はい、
佳作は4つで、2つが割とアイデア、残り2つが、まあ、建築的な提案していて、うん、まあ、34番、移ろう居場所は、木密のエリアに、狭いところにガラスの道具を設けてですね、
うん、
まあ、火災かなんかが起きるとガラスが変形して、
うん、
形が変わっちゃって、内部と外部の関係性が変わるというような話なんですが、 まあ、かなりファンタジーの提案だと思うんですが、
はい、
まあ、建築の提案で火災を前提にするってい
う
のはあんまないので、火災っていうのは基本的に極めてネガティブな要因で、
はい、
火災が起きてはいけないということなんですが、まあ、この場合は、火災が起きるとこのガラスのドームが変形してその後、違う関係性が作られるという、まあ、火災という要素を、まあ、ポジティブにって言っていいかよくわかんないんですけども、提案の中に取り込んだ、まあ、その一点においてあまり見たことがない、提案で、まあ、普通に考えたらとんでもない提案なんですが、まあ、そういう意味においてはとてもユニークかなということで、佳作に選んでます、
はい、はい。では続いてお願いします。
で、次は58番か、58番で、はい、タイトルが住空間は外から規制すると、既存の住宅のこれ京町屋なんだね、開口部から、なんていうのかな、開口部からこうチューブ状に空間が挿入してきて中を貫いて、なんていうのかな、外からこう中にこう別の空間が侵入して内部外部の関係がちょっとこうずれていくような提案で、
はい、
まあ、似たようなのがなくはないかなというような気がどこか頭の形にあって
、はい、
ので、賞の金銀銅にはしなかったんですが、まあそれでもなので、まあ、本当にね初めて見たアイデアだったら全然もっといい賞でいいと思うんですが、まあちょっとやっぱりあるかなとも思ったけど、まあそれなりに完成度も高く、まあ、今回のテーマの内部と外部っていうか内と外という、テーマにも、まあ、よく応えているので、
はい、
まあ、佳作ぐらいであればいいかなということでありました、
はい、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、続いてお願いします。
あと、2つ目119番が、
はい、
動物園は皮肉な空間ですね、はい、これはあんまり建築的なんじゃなくてものの考え方ですけども、うん、動物園は、檻の中で人間が外から見ているということになってますが、まあ、視点を変えて動物から見たら、人間の方が檻の中にいるというふうにも見える、まあ、その内と外の関係が、どっちが主体で見るかによって反転可能かもしれないという問いかけから始まって、まあ、その見ると見られるの関係を、様々にまたバリエーションを作りましょうということで、まあ、これでも鏡の話があったり、あと映像スクリーンがあったりとか、まあ、そういった人と動物のこう隔てている境界に若干いろんな装置を加える、あるいは可動に間仕切りにしたりとかでバリエーションを与えるという提案で、正直あんまり建築的には練られてないのが、まあ、佳作になった原因ですけども、
はい、
出発点ですね、観察の仕方で、まあ、内と外の反転可能性っていうのはいくらでもきっとあると思うので、
うん、
そういったタイプの案も一つぐらい残しておこうかなということでこれを佳作にしています。
はい、はい、続いてお願いします。
最後が130番ですね、はい、逃走する家130番、まあ、ガラスのレイヤーがいっぱいある住宅で特に特徴的なのは壁に当たるところも、二重のガラスになっていて、その二重のガラスの中に細いけど外部空間が侵入しているので、室内だけど、壁のところが外部にもなっているという、まあ、ガラスを多層に重ねた提案ですね。これも、なくはないかなって正直思ったので、
はい、
若干既視感があるような気がしたので、それがなければ金銀銅でもいいですが、まあ、少しそういったものを感じたので、まあ、佳作にしましたが、まあ、はい、今回の提案で課題の 内と外というものに対しては、まあ割と、その内と外をまた、関係性を変えてしまう隙間をいろいろ生じさせていてユニークであるし、まあ、ドローイング図面の一定の力量もあるなということで、佳作にしたので、まあ、比較的佳作は、ちょっと違うタイプのものをバランスをとって選んでます。はい。
はい、以上ですね。
はい。
はい、ありがとうございます。それでは一番最後にですね、日頃の建築設計などの際に、まあ、五十嵐さんは批評家でありますけども、今回のテーマの内と外について、日頃どういうふうにお考えですか？
難しいですけどね。自分は設計する立場ではないので、
はい、
内と外、まあ、建物を見に行く立場で、ね、で行くと、まあ、外から見て、中が想像できてしまうのはつまらないぐらいの感じですからね。だから、まあ、もちろん外観で建築がある魅力や何をやってるかっていうのはある程度想像はつくんですけども、
はい、
まあ、外を見て中に入って大体まあ想像通りであれば、まあちょっと物足りないというか、まあ、モダニズムとか近代建築っていうのは外部っていうのは外は内側を正直に反映したものという非常にこう倫理的な高度というか考え方を持ってましたが、まあ、建築を見る立場からするとやっぱ、内部に行けば行くほどまた外では予想できなかった空間の体験は、
はい、
ある方が、非常に、印象に残るというか、
うん、
興味深いので、
はい、
どちらかというと内部と外部は必ずしも、外から全て分かるような、建築でない方が面白いですね。
あ、なるほど、はい。
はい。感じですかね。
はい。
だから、まあ、ポストモダンがそういうことを言ってますけど、それに近いかもしれないですけど、はい。
はい、ありがとうございます。
はい。はい。